ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございました。これは放送配信、全国一応5局ネットですから、文化放送では流れてませんけどもね、流してくれませんけども、なんぼ言うても流してくれませんけども、ずっとですこの待遇はね。そんなことは穏やかに過ごしてらっしゃる5局ネットの地方のリスナーの方には関係ないことなんでね、そんな愚痴はよしときましょうと、いうことなんですけども、もう 10月も、終わりぐらいの、そういうことになりますよね、この回というのはね、ちょっと前に台風19号というのが来ましてね、本当に千葉の方はね、立て続けにまだまだ、先週も先々週もそんな話しましたかもしれませんけども、まだブルーシートがかかっているような家の状態の時にあれだけ猛烈なやつが来てね、え本当にもう森田健作知事にはなんとか本当に我々も肩身が狭いもんですから、頑張っていただきたい、ちゃんとしてほしいということはもう大先輩におこがましいですけども、一日本人として言わせていただきたいなと思いますけどもね。やっぱりこの我々一発屋芸人、コスプレキャラ芸人というのは僕はよくね、あんまりこの番組にを聞き始めてこう日が浅い方はこのスタジオの情景というのが目に浮かびづらいかもしれませんけど、大概僕が喋ってて僕の向かいに、構成作家の宇野 T さんという、宇野ひらがな T アルファベット大文字ですね、宇野 T さんという方がいて、でブースの外で宇野 D というディレクター、そしてその後ろに、としみつくんというプロデューサーの方が控えているという、この4人、少人数体制で
マネージャーさんも来なくなりましたね。
日本で人類史上初めてのラジオの人数ですね、これは。最初に、ね、一番少なくて済む人数という、スタジオの中で僕の、向かいに、宇野 T さん作家さんが座ってて、へいへいはいはい言うてね、中途半端なトーンで相槌を打ってくれて、一部のリスナーにはあの相槌が邪魔やと、非常に酷評だった時期もございましたけど、最近はもう受け入れられてきてるという、そういうことなんですね。日が浅いリスナーの方にご説明申し上げると、まず僕はもう何にも思ってませんけど、第一点として、入り口入ってすぐの席に僕が座ってるんですよ、でその向かいの奥、つまり上座ですよね、言ったら。
そうですね、
にこの僕より10個ぐらい年下のそんぐらい年下でしたっけ、
10個下
で、構成作家の宇野 T さんが、座ってらっしゃる、僕はちょっとこのね、文化放送のスタジオなんて立て付けが悪いですから、普通ラジオのブースような密閉空間ですけども、こっから隙間風がビュービュービュービュー入ってるんですよ僕の方に。ひんやりとした、スタジオ暑いですからね、ブースの外の方が涼しいですから、そっからビュービュービュービュー冷たい風が入ってくるというのもあれなんですけども、僕がオープニングトークを始めた途端に紙を留めるクリップですね、針金をこう丸々っと丸めてできたクリップあるじゃないですか、あれをほぐし出す、もう毎回言ってますよね僕その針金のクリップを両手でほぐし出したら、それは人間が最も飽きてる時の状態なんですよ最も手持ち無沙汰の時、何にもやることがないつまんないなこの時間の時に、最後に人間が手を出すのが針金のこのクリップをほぐすという作業なんでね。
聞いてますけどね、
それ。いや聞いてますけどじゃないですよ、
無沙汰だったんです
嘘でもほぐさないでくださいこれはゲームいいですいいです、もうそれが落ち着くなら、いいですよもうそれはね。違う、台風の話です。だからこの番組ネットしていただいてる各局もね、それぞれ大きい小さいはあれど被害は出てると思いますし、特に TBC さんとかは福島、いわきの方とかね、もう本当に大変 で、やっぱりこの一発屋芸人コスプレキャラ芸人っていうのはね、もう いい時も悪い時もある種社会の映し鏡というか、バロメーターになってるなと思うのが、やっぱり台風の被害が大きすぎて決まってた営業飛ぶっていうのがよくあるんです。いやもうそれも もちろん申し訳ないというか、しょうがないことですから、何とも別に、もう本当に、その被害復旧復興に全力を注いでいただきたいな、我々なんてもうどうでもいいですからということなんですけど、福島の方でも結構いくつか決まってたイベントとかがやっぱなくなって、でやっぱ一発屋芸人っていうのは地方営業によく行きますから、その天災とか、まあね、人災なのか天災なのか、まあ、その被害がどれぐらい大きいかっていうのがやっぱりこの営業が飛ぶ頻度で分かるんですよね。でそう考えるとやっぱり震災以降なんですよね、こんな飛び方したのって、
まあ、今台風でも結構ね、早い段階でね、
だからもうね、被害に遭った方には申し訳ないですけど、まあ、宇野 T さんの家はどうか知りませんけど、僕ん家なんてもうその千葉をめちゃくちゃにしたあの台風の次にそれよりも大きいのが来るよって言ってたから、あの時でももう窓ガラスが風圧でブワーッと押されて、もう僕家の内側から押さえたぐらいですからね。で養生テープがスーパーからなくなるみたいな、店頭からなくなるみたいなのもあったじゃないですか。の割になんかあれもうあったんかって感じで、夜中の1時2時ぐらいにはもう完全なる無風状態、
静かになってね。
で台風の目に入ったんちゃうか言って一時ツイッターのトレンドに台風の目っていうのがすごい上がってきて、あうちもそうなんかなと思ったらずっとそのまま朝を迎えるという、まあ、ちょっとまあね、そのやっぱ天気予報やし進路の台風の進路の問題もあるから、変わることもあんねんなと思って朝ニュース見たらもう各地えらい被害で、まあ、もちろん東京の方も多摩川の方とかね、だから本当にちょっと場所がずれるだけで、つまらないですかこういう真面目な話つまらないですか。
いや、まあ、正直よそでやってこないかなっていうのはありますけど、
よそがないっすよ
よそがあんのかな、
よそがない。だって山梨放送さんがで行けなくなりましたからね。
東京でしょか、
東京銀座スタジオで、何が銀座スタジオやねんいう話ですけどYBS 山梨放送さんいつも毎週甲府に通ってるんですね。甲府に通ってるんですけど、やっぱこう台風の被害でなんか中央線がもう収録時点で今日から鈍行は復帰したんですけど、特急のカイジとかアズサあの辺がもう走らないんですって。来週も走らへん言ってたな確か。で行かれへんからもうみんな銀座スタジオ、まあ、銀座スタジオ言うても実質満喫みたいなもんですけど空間のね、空間のニュアンスとしてはもう漫画喫茶みたいなもんですけど、
箱がね、
そう箱が、でそっから放送せなあかんかったし、いろんな被害が出ておるんだっていう
影響がね、
はい、こちらの、地方はどうだったんでしょうか。愛媛県のラジオネーム黒い桜、はい、嫌なラジオネームですね不気味な
不気味ですね、
不気味な、なぜラジオネームにこの不気味さを込めるのかというね、いつも楽しく配置をしております
こういう人がね、
黒い桜が黒い桜が楽しくなるような放送してはダメだと思うんですけども、先日ラジオを聞いていると聞き慣れた声が、男爵の声です、ありがとうございます。なんと私の地元愛媛の南海放送で10月からルネラジが放送されるという CM でした、
はい、撮りました、
まあ、このまさにこのスタジオでやいや言いながら、撮ったやつですね。なんやこれ特に面白くもなくみたいな
南海放送って
ね、渡された字をそのまま音にしただけですけどもね、もともと愛媛は男爵とゆかりの深い土地、まあ、大学で行ってましたから、あと今治の方ですね、愛媛の今治の方に親戚が住んでると、これまで放送されなかったことの方が問題だとその瞬間思ったのですが、冷静になって考えるととても恐ろしくなりました。これまでネット局の増減に男爵が言及するたび、ネット局が増えるのはいいことだと思っていたのですが、いざ地元で放送されるとなると、この番組を地上波に流しても大丈夫なのか、自分の大切な家族や友人に聞かせてもいいのかと不安が頭をもたげてきたのです。あらゆる負の感情を集約したと言っても過言ではないルネラジを地上波に載せる恐怖、もしかして文化放送の上層部もこの恐怖に苛まれてルネラジをポッドキャスト配信に限定しようとしているのではないか。そんなことはないですよね、うんうん、でも基本的に文化放送はもうね、 大手事務所に忖度忖度みたいなそんなことはないです。
まあそれはまあまあ
それはまあまあ、ね、いやそれはもうどこでもあることだし、
文化放送だけじゃない
です。僕はそもそも悪いことだと思ってませんからね。
需要があります。
なぜなら大手の方が優秀なタレントがいるんですから。いえ、そりゃサンミュージックなんてね竹山さんがトップですから。いや竹山さんはすごいですけども、
いやいやいっぱいいらっしゃいますよ。
誰に得があるんですか、この切り口この切り口を誰が美味しいと言って食べるんだというねことですけどもね、はい。地上波に乗せる恐怖、うん、もしかして文化放送の上層部もこの恐怖に苛まれてルネラジオポッドキャスト配信に限定しようとしているのではないか、うん、ここまで考えてこんなことを妄想すること自体ルネラジの影響だなと気づいて考えるのをやめました。思考停止ですね、ジョジョでよくあるパターンですけどもね何はともあれ南海放送でのネット決定おめでとうございます。季節の変わり目ご自愛ください。南海放送さんであの杉作 J 太郎さんの番組の次にルネッサンスラジオという、
これはいい時間なん
で、いや全部ネイキッドロフトでできるんですけどね
トークライブ、
なぜそれをわざわざ公共の電波を使って金を払ってね愛媛で流すのかという疑問はありますけども、どっちもネイキッドロフトでイベントをやってた時期がありますよこれは。J 太郎さんもね、僕らのイベントにヒゲ男子会までのイベントに J 太郎さんが来た時もありますしね。そう考えると野地さん世の中変わりましたねあのキャパ50のところでできるやつをわざわざ愛媛では2つ並べてラジオ番組にしているという、素晴らしいなということでございます。本当に台風の被害に遭われた方、私も、ささやかな自分にできることを黙ってやろうと思ってますんで、ぜひ皆さん頑張って復興復旧、してくださいということですね。はい、つまらないですかこういう真面目なトーンは。
予想があればねいいんですけど、
予想があれば、いやそうなんです、予想があればやるんですよ、ね、ただないんです予想が。
もうちょっとねそういう番組
もうここしかないです
じゃあ聞きましょう
はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。僕が一番尊敬しているラジオパーソナリティはロジャー大場のラジオな気分のロジャー大場さんです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。いや本当いいよね
ロジャーは、ね、
ロジャー大場さんは本当にもう心の師匠というか、もうその年を重ねるたんびにやっぱりこう20歳の時30歳の時、今44ですけど40になった時も思いましたよ、俺今大場さんみたいに慣れてるかなって
なかなかたどり着けない、
ちょっとはロジャー感出てきたっていうの、これ宇野手さんにも毎年聞きますもんね、うん、あのお正月明け一発目の収録とかで ね、
年始の確認でね、
今年はもうちょっとロジャー感出していこうっていう言い方いやもう怒られるわ怒られる。
いや今日お待ちします。
ちょっとメール読んでおきます。ラジオネーム、春日日比。男爵が10月6日にゲスト出演された、そうなんです、でこうはっきり言うとねあれですけども、納骨堂での営業の、関連ツイートを丁寧に探しておりましたら、いや丁寧に探さなくていいんですよ、はい、てめえのことじゃねえんだから
いろんなね、
自分のかす、まあ、最後ねもそれももうどいたい話やけど、春日日比谷でエゴサーチするならともかく、うん、なぜ俺の名前で丁寧にというね。とてもほっこりしたエピソードを見つけましたのでご報告申し上げます。いやもうこれバレちゃう、読みたくないのにこんなメール本当に。
じゃ
あこのいやなんすかこのベタなミニコントいやいやいやいやいやいやそれはもうみたいなベタなミニコント本当はもうこんなの読みたくないですけどね。いやいやいやいや
い
や
いいですよ
初めてじゃあこんなんしたうの T さんとこんなベタなミニコントしたの初めてですよね我々ね。
つまらないかな、
2人ともやっぱシャイボーイやからこういうベタなのやりたくないっていう感じでね、実力ないのにストロングスタイルでやってきたんですけども、
若い時は知らなかった
ね、もう大人になりましたね、こういうのでキャッキャってもある程度楽しいという、早くメールを読めという話なんですけども、ご報告申し上げます、はい、男爵ファンであろう子育て中の女性が男爵が出演するこの納骨堂のオープンフェアを 一般人のレベルでは信じられないくらい楽しみにしていたようです、まあ、そういうつぶやきをされてたんでしょうね、ただご長男が39度の高熱、生まれたばかりの生まれたばかりの赤ん坊の世話をする中、体調も崩し、泣く泣く旦那さんにサイン色紙を託されたとのこと、ね、その旦那さんもヒゲ男爵イベントでは見かけない出待ちをして、男爵と樋口くんからサインをいただいたのたとのこと、うん、そこには男爵から子育て頑張ってとの言葉が、その女性はその一言に救われ、涙が止まらなかったそうです。いやそんなつもりはなかったんですけど、さすが男爵王子よ、また一人人を救ってしまいましたね、うんたらかんたらって書いてますけどね、
サイン、
まああの、まあ、僕はもう本当にサインが嫌いだっていうことで ね、うん、生意気ですけど、もうそれはもう僕はそういうふうに思ってるんでしょうがないです、まあまあ、どうせそんなに欲しくもないのにね、お父さんがファンなんですとかね、娘がすごくファンでとかね、バイト先の友達がで、ファン本人が全く俺の目の前に現れないという、不思議な現象をね、はい、どっか喋ったことあると思いますけども、うん、これ僕知ってたんですよ。なぜなら春日日比谷なんかよりも僕のエゴサーチは徹底してますから、ひょひょいのひょいちょちょいのちょいでこんなツイートは見つけれるわけです、まあいや珍しいな思って、うん、このお母さんが、うん、でも子供熱あるから言うて、でその仕事終わって帰ろうと思って外出たら、あのお父さんと、その息子さん、うん、熱出してない方のお子さんが待ってはったんですよ。で あのツイッターのお母さんの旦那さん、うん、育児を手伝ったりやとかね、ちょっとクロワッサンの感じが、クロワッサンな感じが出たんですね、やっぱりね、お悩み相談やってますから、 やったりや、ワンオペはしんどいでとかいうクロワッサン感を出しながらね、サインをサラサラサラと書いて、で樋口くんは僕に言われてしぶしぶ書いてました。樋口くんは足を止めるのを非常に嫌がりますから
スタスタ、
そういやだからほんまなんかショッピングモールとかで営業してても萌えはどうもあざした言うて楽屋に帰る途中で、やっぱり普通にモールの店内とかね通路を通るから、気づいたお客さんとかわーって来たりするんですよね。で僕はもうサインは大嫌いです、何の気持ちも込めてませんけど、でもカチッカチッカチッで3ステップぐらいで、でウォーズマンですね、だからねウォーズマンがおかしになった時のカーってこうねカーのやつですね、こうニカーと笑うやつ、ニコーと笑ってんさいに、ええよええよええよおー言うて、子供の来たら頭な全部自動的にやってますから僕はわーってやるんですけど、樋口くんはそれを一別もせずにスタスタスタスタッと、関係者のねスーパーとかによくあるボワーンって開く扉あるじゃないですか、こっから先関係者のあそこボワーンって言って行ってしまうんです。でこの日に限ってはちょっと樋口くんええかなということでね、僕が頼んで書いてあげたとい う、ね、まあ、ことなんですけどもね、まあ、だからその春日日比谷のこの丁寧に探しましたっていうのがやっぱりこの不気味ですけども、つい昨日僕恐怖体験を、季節外れの恐怖体験をしまして何やったらもうちょっと本当にやばくなってたというか、殺されてたんちゃうかなっていうぐらいの、昨日ね、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、その台風19号の影響で中央線が寸断されてる、ちょっと止まってたっていう時なんで、山梨放送さんに行けず、木曜キックスって番組やってますけども、銀座スタジオっていうねという名の漫画喫茶からお送りしたんですけど、
はい、
そこにね全部その、昼の1時から夕方4時半まで生放送でしょ。で向こうのスタジオと掛け合いながら、終わったお疲れ様でしたって言って、奥さんが迎えに来てくれるって言うから銀座まで車で待ってたんですよ、ちょっとタバコ吸いながら。だからまだ4時35、6分ぐらいですね、放送終わって5、6分後。そしたら先にすいません僕先に出ますって途中まで立ち会ってたマネージャー須藤君がもういなかったんですけど、から電話かかってきて、いや何や何やなんか忘れ物かなと思って出たら、すいません今ちょっと連絡ありまして、今からそちらにですね、どこどこ社の誰それさんが男爵にちょっとご挨拶をしたいと言って行くので、行くのでっていうか今そのビルの受付まで来てるんで、すぐ上がってくると思いますって言われたんですよ。なんやろうと思って、ほんで2階か3階なんですけど、もう僕がタバコ吸ってるところからもうエレベーター のフロアとかロビーは見えるから、そしたらこうウィーンって開いて、まあ、おじさんが出てきたんですね。でどこどこ社の誰それです、あー、まあ、ちょっとだけ仕事顔は合わせたことないですけど、要するにあのまたこれが芸人らしくなくて申し訳ないですけど、とある本の書評を頼まれたんですよ、ね、書評を頼まれて書いて送ったんですよ。で、いつかちゃんきちんと顔合わせてご挨拶したいと思っておりますが、 とりあえず、玉稿いただきますみたいなね、玉の原稿ですね、玉稿いただきます言って、メールが来て、それで終わりやったのが、その人が急に来たんです、山梨放送の銀座スタジオに。
銀座スタジオ
ね、うん、あーすいません、ありがとう、大丈夫でした、ね、あの僕のその会商標大、いやーもう素晴らしいな、ありがとうございますとか言いながら、なんで来たんすかって言ったら、いやあのご挨拶をしたいと思いました。ああそうっすか、ほんで山梨放送さんの銀座スタジオに、ま、マネージャーかなんかに聞いたんすかみたいなこと言ってたら、いやあの自分いやあの自分でって言って、いやあのそのお会いする前に一応マネージャーさんにご連絡差し上げましたけど、ここにはあの自分で、あーなんか放送かなんかを聞いてくれて、あー今銀座スタジオでやってるんだと思って来たんですか、うん、いやあのそういうことじゃないですって言って、どうも容量をええへんから、よくよく聞いたら胸ポケットから折りたたんだ紙を取り出してきて、それをパタパタパタと広げるわけですよ。でそこには写真がプリントアウトされてたんですよね、でその写真っていうのはどういう写真かというと、なんか窓から目の前を走る高速道路をパシャッと撮った一枚なんですよ。それ僕が4時間前ぐらいに、番組放送前に今日はこんなところでやりますっつって、スタジオの窓から目の前に高速道路が走ってるスタジオやから、面白いなと思って撮ってツイッターに上げたんですよ。そのツイッターの画像をプリントアウトして持ってたんですよ。でどういうことですかって言ったら、いやこの画像を頼りにここまで来ましたって言い出していや怖ってなって、
ピンときてこう、
いやもうそれちょっと前に話題になった、あの瞳に映ってる風景で女性の居所を探し合ってたストーカーと一緒ですよって言って、ふたへへへって言い出してへへへ言って、であのなんかこんな厚かましいんですけど、私あのこの何々社でですねノンフィクションを担当してるんですけど、男爵さんあのこれからまたお書きになられ、まあ、なんかねそう仕事の話をちょっとしたいなって、ノンフィクションの担当して、いやもうこれがノンフィクションやと
これを
もう何万字と書ける、これに対することならいやほんまにこれできたんすか、いやだからわざわざもう多分コンビニかなんかでやろね、プリントアウトしとるわけやからね、
携帯で見れるでしょ、
いや携帯で見るのなんかこうじゃだから、いやちゃんとそれが怖かったね、地図みたいにこうかざしながら、これ見て、わーここじゃないか、ピタッと合うとこはみたいな探し方を、もう編集者は探偵と一緒なんでへへへって言うてましたよ俺よりちょっと年上ぐらいの人が、いやもうほんまもう骨の芯から冷えて、ね、いやもうなんか機会ありましたらぜひよろしくお願いしますって言うたんですけど、多分やらないです
どこまでもっかけてきちゃう、
逃げれない、
担当にな
った嘘やります案が仕事はもう関係ないんでね、ただそのなんていうんですかね、普通にマネージャーに電話してどこそこにいますということを確認すればいいのに、ツイッターの画像からね、いやこれ良くないのよ、こういう手法がはびこるのは、そうなんだ、もうこっちも写真撮れなくなっちゃう、なんか窓越しになんか風景撮ろうかなと思った時に、いやでも待てよ、反射して部屋の中が映る、部屋の中にはテーブルがある、テーブルの上には書類とか携帯が置いてある、そこをグーッと指でね、2本指でグーッと拡大されてなんか情報を取られたらと思ったら、もう今実際そういうこともあるわけでしょ、怖いなと思ってね、ほんまに真剣に僕初めてやめた方がいいですよこういうのっていう一緒にその2人の対面に立ち会った山梨放送の東京支社の若者もドン引きでしたからね、どういうこ山田さんはどういう人と付き合ってはるんですかという、
評判が悪くなっちゃうつるんでる人が、
ただ真面目な方なんです、だからあれですよ、ラジオ局も一緒ですけど、出版社とかももうおかしなんですみんな そうずっと仕事そういう仕事をずっとしすぎておかしなってる被害者ですあれはしょうがないはいということでフリートークのコーナーでした。
シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネル星子チャンネルに出演中のこの方とご一緒です。
はい、星子チャンネル出てる星ミリカです。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ずっとこのジングルのシンポジウム、シンポジウムって言うてる時に、うんうん、ずっとちっちゃい声でチンポジウムって言うてませんか。
聞こえます。チンポ、
ね、先週からなんかその気配を感じずっとチンポジウムってこうずっとちっちゃい声で言っていや中学生彼女ね実は中学生なんですこれ
やばいですね。
いやでも今あれだもんね、自分をこう、ちょっとこうエロい気持ちも取り戻さなきゃの時の自分だもんね今ね。
そうですね、
今年の頭から頑張ってるから、
うん、トレーニングしてます
ね、
うん、
星子チャンネルね、まあ、先週もずなこんなんやってんだなっていうのは触れましたけど、うん、あれはしないですか、あのコスプレとか。もともとしてなかったっけ。
あんまりうちするあんまりコスプレアニメとかですか。
そうそうそう、活動
あんまなくて。
すごい合いそうですよね。
本当ですか。
顔もコスプレ顔やしね。
コスプレ顔初めて言われた。
なんかもっと TBS の宇垣さんっぽい感じといえば感じじゃないですか。
初めて言われました。
そういうのあんまりしないされないんですか。わかりやすい、はっきりした顔出しされてるでしょ、うん、
ねえ、
うん、
してみたいです。
しねえなこりゃ。
しねえな
って。今ね、顔パーちゃんみたいな薄い顔でもやれてんだから、
うん、薄い顔ってい
やこんなにねしっかりしたお顔出しされてる方ってすごく映えると思うんですけど、あんまりですか。
なんか、
う
ん、
伸びるらしいよそういうの。
やりたい。
やりな。
伸びるのやりますね。
なんかやればいいじゃん。でその YouTube のね、はい、コンプライアンスみたいなのもあるだろうから、
うん、
そのギリギリ狙って
ねえ、
そしたらこうグンと増えんじゃない。
やりたいな、うん、父かき集めてやります。
かき結構大きいを売りにされてる方じゃなかったでしょ
うちはやっぱ、はい、そのカホパイちゃんに比べたら。
カホパイちゃんだってもうねえ月餅みたいなやつですもんね。
ねえすごいよ。
すするタイプの餅みですよねあれ
確かに
こうお正月に飾るドーンっていう餅じゃなくて、おじいちゃんがすすって食べるようなタイプの餅です。長乳油という長い乳って書いてましたもんね。結構豊満なタイプやという、現役時代はそれでお売りになったような気もするんですけど。
いやうち、あそう、あ現役の時はそうなのかもしれない。今はもうやっぱ張りはなくなりましたよ。
悲しい、まあ、悲しいというかそれが味だっていうこともありますからね。
もうそうですね、
そうですね。毎回だから結局4週オープニングでややリカちゃんを元気づけながらなんとか、なんとかモチベーションアップさせていただいてコーナーになだれ込むという。全然な、何どうした、あの時のむちゃくちゃのお前はどこに行ったんだおい。
ねえ、つまんない人間になっちゃったかもしれない。
そんなことはそんなことはないですよ。頑張りましょう。じゃあコーナー行きますね。はい、レディーお悩み相談男性編。はい、お悩み相談男の子からメールが来ております、うん、ラジオネーム既得権益、男爵リカちゃんルネッサンスと、先日キズポーが出た回でもメールを読んでいただきましたが、なんだか消化不良な回答だったので失礼やな再度女性関係の悩みを相談させていただきます、うん、ちなみに僕がキズポーに相談した内容は自然な性行為の追っ始め方だったのですが、それに対する彼女のキズポンの答えが、うん、セックスをしたければキスをすればいいじゃないというどこのマリー・アントワネットやねんというね。だからパンがないならケーキを食べればいいじゃないみたいな、セックスをしたきゃキスをすればいいじゃないというね、うん、思ってしまう、そのキスが難しいんだという思ってしまう内容でした、うんうんうん、ルネラジにメールを送るような人間にとっては正直キスすらもハードルが高いんですなのでまず女性を食事に誘うことから始めてみようと思う、
うん、
そこで相談です、うん、基本的に僕なんかに食事をおごられたくないはずベースで物事を考えてしまうので異性にそれがベースやから、俺なんかに食事をおごられたくないやろなという考えがベースやから、異性にお ごるから飯行こうやみたいな感じで言うのが恥ずかしい、
うん、
なので自然に食事をおごる方法を教えてくださいって。おごる方がこんなこと考えなあかんのかっていうね。
それでも誰を誘う、誰と一緒にご飯
したい、まあまあまあ、いやだから狙ってる女性じゃない、好かれたい女性というか、
じちょっとこうハードルを逆に、うん、女の子のハードルを低くして、うん、お腹空いてそうな女の子を見つけて
ぐー言
う
てる
一緒にご飯行ってそこから芽生える声とかはどうなんですかね。
お前もうあれですよね、旧新宿コマ劇場前の広場に座ってる家出少女みたいなね、なんか
そこから始まる声どうですか。
ただの夜回り先生みたいなんだけどねずっとの家出少女の子にお腹減ってんか、おごったるわ言うて、ね、おごってあげて家帰りや言うて、夜回り先生ですよこれ。ただのこれちなみにあのリカちゃんは、うん、あそうか今年の2月にね、まあ、もう一回表出ていこうっていう決断をされて、はい、食生活、生活態度、トレーニングも始めまして、はい、いろいろね改善してきて今あの綺麗な感じで出てらっしゃいますけども、ね、どうですかその男性とお食事に行くようなことは最近はありましたか。
食事か、
差し支えなければです
か。 ありますありました。
はい、なんか今のセックスあるけど食事はなかったみたいな。
いやいや、
そっちのパターンですか。
逆、うん、ない
逆
ない、うんうん、そうですね。
ど誘われたこました、それは最近の。
誘われたことあります、
男性とのお食事会というか、
はい、うんうんうん、
どんな感じで誘われる、終わってもらったでしょ、同性言うのもあれですけど、
おご、いた、ごちそうになりました。
ごちそうになったでしょ、はい、そういうのはどういうお誘いのされ方をするんですか。
結構、うん、なんか予定を組むのが苦手なタイプなんで、
うん、分かる。
その日気軽に、うん、で今何してるって言われて、うん、今ちょうど お腹空いてたとこ時だったんで
ぴったりな、まさに自分のことなん
です、ね、そうなんです。さっきのそのアドバイスも
アドバイス自分のことだって
。そう、ああお腹空いてる、なんかちょうどご飯お腹空いてたなと思ってたんだよねって言ってたら、ああご飯今から行こうよって言われて、ああ来ました。
何食べてるの、
なんか中華ごちそうになりましたよ。
結構な、結構な、ええ中華でしょ。じゃ
あなんかコースでした。
コース、いや、ええ中華や、
うん、うん、おええやつ
でした。なんすか、成功者の方が誘ってきたんですか、それは。
成功者なのかもしれない、
金持ってるような、
持ってる感じ。
その中華の奥に、うん、そのリカを抱きたいみたいな気持ちは見え隠れしました。
もちろん見えましたね
で結果中華なと抱かれてるんですか、それは。
いや、ないです。 ごちそうになってちゃんと家の近辺まで送ってもらいました。
送ってもらって、
はい、
でもちょっと粘ったでしょ、多少は粘るでしょ
何が、あ、
向こうも彼は成功者も多少粘ってくるでしょ。その お茶的なこととか分からないけど、だ何もしないからみたいなこともあるわけでしょ
な。でもうちもう先に、うん、今日はもう時間があれだから何時までなんだよねって言って先に言っちゃうんですよ
それ実際なんか忙しかった、実際用事があった、
ない
なかった
なかな、まあ、うん、でもその気分ですよね、その、うん、その人とは初めてのご飯だったんで、うん、なるべく長い時間一緒にもいたくないっていうか、もうちょっとなんかこう
中華って結構時間かかるよね、食事の中では構成、うん、し、
だからもう食事でちょっと物足りないくらいでバイバイするのがいいかな。
腹八分目、
そう本当の腹八分目で
いいですね、リカちゃん分かりやすくて、あでちょっと粘ったけど、もう本当今日は何時までなんだっつって、うん、そしたらもう
ちゃんと
クーン言って帰ってってクーンって言って
そう
帰っていった。
そうです、
で それを逆で考えればいいってことでしょ、この男の子の悩み的にはね、なるべく腹が減ってそうなやつを誘えという、うん、第一声それですが、腹減ってるっていうことですか、
とか、うん、今何してるとか、うん、予定組むよりもその時に、うん、空いてる子、やっぱでもうちすごい思うけど、好きな人って一人で こっちを向いてくれそうだったらいいのかもしれないんですけど、うん、手に入るか入らないかの好きな人が何人かいる方がちょっと楽しいんじゃないかなって思います、
うん、あ、その一人に絞り込むより、
うん、
何人だから逆に言うとこう別に何人好きでもそれは別に悪いことじゃないんだっていう、
うんうん、いいことだ、恋だから、うん、
あ、そうかそうか、
分散させてね、
分散リスクマネージメント的に恋のリスクマネージメントですね、
はい、
分散させましょうという、うん、はあ、分散させる、だから、腹が減ってるやつあと分散させましょうということですね、うん、はい、はい、非常に非常にいいアドバイスいただいたんじゃないかなと、
はい、本当ですか、
はい、であとその中華の話がすごく良かったです。
中華の話が
クーンって帰っていった成功者がね、うん、なるほどね、ちゃんとしてるんだよ、理科はちゃんとしてるよってことが分かりました。これはね、はい、ということでレディオからのお知らせお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です。さまざまな企画をチャレンジしていますので、ぜひ星子チャンネルで検索してチャンネル登録といいねボタンをお願いします、うん、他にも渋谷加穂さんやみひろさん、さくらきずなちゃん、大島かおるくんのチャンネルがありますのでよろしくお願いします、
はい、
レディオ公式ホームページで検索してみてください、
うん、
URL は https://radio.jp です。
やったー、完成した。
嬉しい、赤ちゃんに戻った気分です。
完成、どういうことです か,
か歩けるだけで褒めてもらえるみたいな。
あ、なるほどね、ハードルが低くなったといういや素晴らしいですこれはね。
ありがとうございます、
はい、
各チャンネルの最新情報やイベント情報も随時アップしていくのでぜひチェックしてみてください。
はい、ということでリカちゃんと1ヶ月お送りしてまいりましたけども、ひとまず今回でラストということでございます。
はい、
ね、お家じゃなければまたポツポツ定期的に来ていただいて、
もうそれまでに滑舌よくしておきます。
いや、そのままでいいんですよもう変わらないの分かってますから、
あ、全然関係ないんですけど、はい、昨日イベントで何やっけ、春日日比谷さんでしたっけ、
はあはあはあ、うちのリスナーですね。
そう、ああ、お会いしましたよ。
なんか、いや確かにツイッターでつぶやいてましたね。なんか星見里香ちゃんのイベント行ったみたいな。
ルネッサンスの、はい、あのグラスを持ってツーショット撮るんですけど、あれを股間にすりつけてツーショット撮りました。
気持ち悪いな気持ち悪いなあいつダメだな。
うちがすりつけてあげたんですよ。
いや、本当にうちのリスナーならいやそれはちょっとごめんやめてくださいって言うはずなんですけどね、ことあるよね、うん、でポーってなってるんでしょこれ。いやいやいや、ちょちょちょ、ポーってなってるんでしょ。いや、それはまずい、ごめんね、なんかご迷惑おかけして。
いやいや、でも最高でした、うん、春日日比谷さん、
いつでも訴えて大丈夫ですから本当に、はい、それはもう本当に。じゃ今後ともちょっとよろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします。
はい、レディオのコーナーでした。痛快杉作 J 太郎のドッキリナイト7のリスナーの皆さん聞いてますか。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、昼のラジオはこんなことやってる。はい、この秋、まあ、立ち上げたいうかね、もうなんちゅうんですかね、あそこにあった豚骨ラーメン屋、塩ラーメン屋に変わったんやぐらいのあれですけど、看板塗り直したみたいなね、はい、ことですけどもね、昼下がりのラジオでありそうなあるある、実際にやっているのを聞いたことがあることなどを送ってもらおうというコーナー。これも声優のラジオこんなことやってるに続くこんなことやってるシリーズ第2弾ということですね。まあそんなね、声高に言うほどの発明でもないですけどね、あれは進んでるんですか、何
声優のこれも収録日も決定して、
クロスしおりの、
はい、それに向けて
クロスしおりのクルシューナイトクルスナイト、収録日も決まってる、
はい、もう決まってて、それに向けて今
動いてる、
これから準備を始めて、
それはさすがなければいつぐらいなんですか、その収録というか、オンエアは分からないでしょうけど、あ、年内でオンエアは年明けみたいな感じ、
年末年始ですかね、
年末年始にやるんだ、はい、パーソナリティはもちろんクルスしおりさんですけど、 クロスしおりさんなんて言うていいかちょっと難しい。クロスしおりさんは決まってるんすか。
はい、
あ決まってる、
はい、
なんで教えてくれんの俺に。
それはお楽しみにということで。
なんで俺がそんなん楽しみにせなあかんの。おかしいやん。
CV が
もっと楽しみにしたいことは他にいっぱいあんのよ。なんで俺がいやクロスしおり誰がやんねやろっていうのを楽しみにせなあかんのかという。まあまあまあいいですけど ね、 はい、おいおい。大体うちのスタッフプロデューサーさんディレクターさんは何回か代替わりはしましたけども、まあ、うぬてはご存知でしょうけども、うちのスタッフさんがなんかこうなんていうんですかね、なんか、仕組んでるというか仕込んでるというか企んでる時必ず失敗しますから。才能があるものだけなんです企めるのは。凡人は企んじゃダメなのよ。
あまり期待しない。
全部シェアしていかないと誰かが間違いを見つけるから。昼のラジオはこんなことやって、はい、ラジオネーム来世は朝顔、ね、もうよほど人間が嫌だったっていう。にこんなことなら人間になんかなりたくなかったっていう。はい、昼のラジオ今日誕生日ですの投稿をし、パーソナリティからおめでとうを言ってもらいたがるおめでとう恐喝が毎日のように横行している。まあ、昼は帯だからね、毎日になるので、我々はもうこれ言ったことないもんね、この番組では。初期に勘違いしたやつが受験応援してくださいとか大学受かりましたおめでとう言ってください、もう絶対言いませんでしたもんね。何にもめでたくないから気持ちがこもらないからね。昼のラジオ、ラジオネーム鳥飯、お昼のラジオだいたいこんなことやっているっていうあるあるですね。相続問題に詳しい弁護士と棒読みで話すコーナーが、いやスポンサーさんや。棒読みじゃ真面目に読んだらそうなんね。スポンサーさん、だってあの通販のコーナーとかであまりにこう芝居じみてるアナウンサーとか痛々しいもんね。YBS によういるんですよ。加藤京子がそうやったんです。元 YBS アナウンサーの、はいはい、今バイトで埼玉テレビでなんかニュースかなんか読んでる、はい、加藤京って言うてた子がそうでしたね。下手やな言うて、通販のコーナー下手やな言うて、っつってこれが本当にこのお値段なんですか。いやバレるバレるみたいなやつ。宮城県、大丈夫台風ね。58歳の方、宮城県10月16日、あの今日送ってくれたんこれ
16だから、そうです、
そうやね、水曜やから収録時点でね、
直近ですね、はい、
あ台風大丈夫か。58歳の方ね、メールネームって書いてますけど。メールネームって何、
まあ、間違ってはないですけどね。メールですから。
ラジオネームピーノスケ、女性の方ですもんね。ラジオカーのけど。
ラジオカー
ラジオカー、これだからでも TBS さんとかはあるもんね、うん、文化放送もあんのラジオカー、
トラックみたいな
のありますね。要するに中継の、中継キャスターというかリポーターというか、だから社員じゃない人ですよね、大概ああいうのって、うん、多分人件費かなんかの問題だと思うんですけど、下請けの人間みたいなのが車乗って、そのラジオ局の社名が入ったようなコンパクトカーに乗っていろんなとこ行って街頭インタビューとか。ラジオカー、うん、ラジオカーの方はいろいろなところへ行って民家で食べたり飲んだりさせてもらい、くだらないクイズを出したりする。どうせならもっと行きたくなる場所などを紹介してほしい。いやでもこれは宮城県で58歳で女性の方、もうまさにラジオ、昼のラジオ聞いてらっしゃる方からの意見やから、多分これこういうイメージにしてしまったのは宮城県ということも考えるとムーディー勝山が悪いんでしょうね。TBC さんのそれいけ耳蔵で、
耳蔵って出てましたからね。
もうさんざ、はい、さんざいろんな民家を回ってただ飯食うたんでしょうね。 しかしそんなやつでもリスナーたちからは復帰を望む声がすごく大きい。よほどわしづかみにしてたんだなという、まあそら5年も6年も7年もやるわというね、やっぱりムーディー君のそこは人柄の素晴らしさね、頑張っていただきたいということでございますね。はい、ということで今日はこの辺でございます。以上、昼のラジオはこんなことやってるのコーナーでした。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在10月分の応募も受付中、ありがたいですね。すべてのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。さあ、そしてお知らせもございます。私書きました、一発屋芸人列伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中。ルネペディアを買ったというツイートを見ましたよ。煽ったからですよね、ある意味ね。うん、もう買えないよ、俺試したけど買えなかったよとか言って煽ったから売れたということなんでしょうけども、あれでももう読まなくていいですか、このくだりは。
いやでもまだね、買えるかちょっと確かめて。
もうだって皆さん、もういくら売れようが儲からないわけでしょ、あれは。しかも840円って高えよ。
お値段はあるかもしれない、
ぼったくりですよこんなの。
それだけの価値。
はい、雑誌オンラインさんからルネペリア出てます。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュースと、ブーブ雑誌コンティニューなどでコラムを連載中。木曜キックスワイです。山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。いうことで、これは地方のネット局で聞いてくださってる方はここで番組が終わるんですが、ポッドキャスト配信というのもやってまして、この本編の後にラストメッセージというコーナーがあって、僕は何度か、一応人気コーナーみたいになってますから、このラストメッセージのコーナーをこの D さんにね、ディレクターにね、そのネットする各局に、本編としてこのコーナーも入れ込もうよと言ったんですけども、やっぱプロデューサーが絶対ダメだという。今日は久しぶりに何ですかね、レジェンド、ラストメッセージ界のレジェンド、
心配な名が、
最近の楽しみは醤油かけたマカロニサラダでご飯2杯食べることだけですというね、名言を残した方からのメールを読みますんで、ぜひ続きはポッドキャストの方でもお聞きください。ということで、今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、そういうものを紹介していこう。これ何回見ても、何年やってますかこのコーナーは。
4、5年。
あ、もう 4、5年やってる。あ、じゃあもう半分ぐらいはやってるってこと。これまあ12年目とかやから、あ、結構もう長寿コーナーに なりましたね。
元ネタがね、
一時までエルシャラカーニっていうコンビのね、シロさんという方によくおまけコーナー言うて出ていただいてましたけども、いやだからあの時宇野 T さんが彼の首を切ると英断を下してね。いや結局そうなんですよ。僕は結局も先輩後輩でずっと何年も一緒に食べたり飲んだりしてる仲やから、それも情もあるし、ね、いや先輩、ほんで僕は面白いと思ってるから、いや最終的には何ぼ口で言うても無理なんですよ。だ結局のところ最終的に首を切ったのはあなたなんです。
着づらくさせちゃった。
巧妙で出口で。
いない時はこれやりますって言ったら、いやいや
ブラック企業の追い出し方と一緒なんですけどね。
全然来なくなっちゃった、
で、はい、このコーナーに切り替えたんです、はい、よかったですね。英断でございました、これはね。頑張るあの人への応援メッセージ、そういうほっこりほくほくしたことをですね、みんなと一緒に分かち合おう、みんなで少しずつ幸せになろうよという、そういうコーナーなんですけども、もう本当にもうドロドロとした、どうしたんですかね本当にね。 でそういう最近の特に最近はねもうその告発だとかね、あいつをもう本当に訴えてやりたいぐらいのなんかその暴露みたいなメールが多すぎてもうあれは胸焼けしてたんですよ。でそうやっぱりそうちょっともう心配してたんでしょうね彼は、ラストメッセージっていうのはこういうものだよという世直しにみんな一回落ち着こうぜ、お手本のラストメッセージを今から見せるからということでメールを送ってきてくれた方がいる。ミスターラストメッセージ、ラジオネームマリオネットサブロー、久しぶりですかサブローは。
久しぶりかもしれないですね。
はい、ラストメッセージいきましょう。男爵様、ウノ T さん、ウノ D さんお疲れ様です。あ、これ先に言うときます、ラスト本来ラストメッセージ宛てではないんですよ。だこれがまたミスターのすごいところですね。ラストメッセージ宛てに送ってないのにラストメッセージで読むという
すごいですね。
すごいですよ、もう違うベースが
普通じゃないって
基礎が違うっすもん、お疲れ様です、はい、私は多数派の人と同じ意見を持つことができなくて悩んでいます。またかしこまったね感じで来てますけども、もうそういう方いっぱいいらっしゃいますからね、その俺変わってんのかな、私だけちょっと違うかなという悩みを抱えた方。数ヶ月前、男爵さんが僕ですね、差別的な発言をしていると誤解されるようなツイートをした、まあ、これ彼はそのままアカウント名を書いてますけど、僕はもうそのアカウントが広まるのが嫌なんでもうぼかしながら言いますね、僕が差別的な発言をしていると誤解されるようなツイートをした、まあ、要するになりすましアカウント的なことですけども、まあ、だからうの T さんで言えばですよ、うのるい54世みたいなアカウント名なんです。ルイしかおてないやないか、なんで間違うねん、呼んだやつらもという憤りがあります僕には、に対して様々な意見を送っている方たちを見たとき、あなたはいい人だと思われたくてその考えを発信していませんか、本当に障害のある方への偏見を持っていないですかと言いそうになってしまいました、私は大きな大きなメンタルクリニックに通院したことがあり、現在はできる環境を作っていただいて何とか仕事をしている状態なのにこんな考え方をしてしまいます。そのサブラーナ、その自分がちょっと世間的には差別されてる側やみたいに思ってるってことなの。また3年ぶりにラストメッセージを送ったまろやかな名前の方をマイルドね、応援したいとは思えずいやこれまたもう説明が厄介ですけど、マイルドというのはもうかつてこの番組でリアル半沢直樹と言われたね、結果倍返しも何も返せないゼロ返しやったんですけども、同僚に自分が提案したプロジェクトを奪われ、出向を命じら移動を命じられてね、で窓際族を経た後出向に次ぐ出向、途中では人が書いた昇進試験の答案に丸つけるみたいな赤ペン先生みたいな仕事とか、で設計畑にいたのに急に鉄骨運びとか、もうむちゃくちゃされて、でも去年ぐらいまで耐えて辞めて今新しい会社で働いてて、そのメールが来た最後のところに新しい会社でもいろいろありますというね、続編を匂わせるというはがき職人の鬼がいたんですよっていうね、みんな結構まあそのマイルドのことはね、応援したり、まあ別に口で応援するだけですけどね、やってたんですけど、サブロは応援できない、まろやかな名前の方応援したいとは思えず、生き字引のおじいちゃん社員が出てくるタイミング良すぎじゃない、いやその嘘ついてんじゃねえかってことですか
密造じゃないかってこと、
考えてしまいました。真のミスターラストメッセージは彼だと思っていた時期もありましたが、いやいや その自意識なんですよサブロあのもう一度大きなメンタルクリニックに行って
大きいと
先生と喋りなさい、ちゃんとね、真面目に先生と喋りなさい、同じ考えを持っている方が一人でも見つかるまで何回も書き込みつぶやきをチェックしまくる自分が嫌になります。いや俺も嫌だよ多数派の意見を持つことができたら楽に生きることができると思う今日この頃です。私は 重いですね。これがラストメッセージ。さすがミスター、この言葉出てきません。私はスマホを捨てるべきでしょうか。いや、これは大きな問題提起よ、現代人にとって。男爵さん、これをクロワッサンに送ったら答えてください。いや、答えへんわ。端っこ端っこ、こんなもん。悩み相談かてそういうもんや。もうこれは無理やなと思ったらもう恥かしてもらうんです、これは。いや、だから三郎はなんていうのかな、ラストメッセージというこのコーナーに、で我々もあるんですよ、ミスターラストメッセージ、マカロニのくだりをね、もういや確か素晴らしかったから、褒めたたえたりしたけども、ちょっとね、ラストメッセージに対する執着が異常です。そのことは大きなメンタルクリニックの先生には話した、サブロー。ヒゲ男爵のルネサンスラジオ、通称ルネラジというのがあって、でラストメッセージというのがあるんですけども、ラストメッセージというのがあるんですけども、こうちゃんと喋った、それは。
ちゃんと伝えないとね。
そうよ、ぼやかし、ね、結局ぼやかしたり隠したりしたら、いや僕はメンタルクリニックに通うことっていうのは非常にいいことだと思ってるから、もっとポップに行くべきやと思ってるからね。俺も行きたいと思ってるから、だから近所に欲しいよね、ほんといい感じのメンタルクリニック、週一で通いたいぐらいですけども、ちゃんと話しや。でまあね、真のミスターラストメッセージは彼だと思っていた時期もあったという、まあ、この一文に全てがブワッと出てますね。これブワッとこう行間から黒くまがまがしい煙のような、煙よりも粘度の高い煙なのか液体なのか分かる、ブワッとこう
字が浮かんできそう。
見てください、浮かんでますよ。宇野先生気づかなかったですか、寝起きでぼんやりしてるから分からなかった、もう字浮かんでますよ。執着がね、まあ、これは裏を返せば俺なんだということですからね。
そうですね、それは間違いないですね。
でまあ、いやそれは三郎、間違ってはないから、ミスターラストメッセージはマリオネット三郎ですよ。それはもう間違いない、それは間違いないから。ね、つつがなくお過ごしください、ね。また普通歌を送って、普通歌を送ってもラストメッセージで読む。いや、だからそれがもうお前がレジェンドやということを示してるやないか。
何よりも
ね。久しぶりにサブローのツイッターを覗いてみましょう、今度ね。はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。